本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
9月10日22時44分です。
今日は本と雑談ラジオ友の会の方から先に収録して、
はい、
その中では映画ルックバックと原作漫画の話とか、
はい。
上の恋って映画の話とか、
はい。
映画の中国版の話とか、
はいはい。
あと、ラストマイルという映画の話とか、
はいはい。
ラストマイルという映画の考察、竹猫さんっていう人の考察の話とか、
ええ。
あとは、しずみさんの、に起こった、
そうですね、
話とかね、
ええ、
を喋りました。
そうなんですよ。さあ、
なんで今日の会ね、
友の会でなんか僕はでもいっぱい喋ってすっきりしてしまいました。どうしよう。
今日課題本決めなきゃいけないんだけど、
はいはいはい。
全然課題本どころか本は読んでないんですよ最近。
まあ忙しいですからね。あ、まだそうだ。先月の増野さんの NHK 短歌、まだ見てないですよ。今日、急遽決まったから。
ああ、まあでも、ね、僕も、ベトランドさんとかのテレビとかを、見逃しも、見逃しちゃうから、
はい。
残念ですよ、とっても。
ああ、申し訳ない。
なのに、ラスト周りの考察は見ちゃったから、50分もあるの。
忙しいのに。
なんか、だって2時間ぐらいの映画でしょ、ラスト周りって多分。
そうですね。
なのに考察が50分以上あるんだよ。
よっぽど考察が充実してんですね。そんな謎。
確かに見るとすごく納得するんだけど、
うん。
まあ、友の会で言ったように、
うん。
なんかこう、は、考察をするような映画が得意じゃないんだな。そもそもフィクションが全部嫌いかもしれないと思ってしまいました。
なるほど。あ、僕ね、最近読もうかなって思った本というか作家さんがいて、
うん。
増野さんは上原隆さんを読んだことありますか？
ありますよ。そもそも僕、解説書いたこともあるよ。
ゲゲゲ、なんて本ですか？
ね、雨の日と月曜日はっていう、
ええ。
幻冬舎文庫かな。
おう。
もう絶版になっちゃってると思うけど。
雨の日は月曜日？
雨の日と月曜の朝、調べてみて、上原隆で。
はいはい。雨に濡れてもならありましたよ。
雨の日と月曜日はみたいな、
ええ。
もともと音楽のタイトルと同じ。
あ、あった、あった。新潮文庫ですよ。
え、待って、タイトル言ってみて。
雨の日と月曜日は。
解説なんてなってる？
あ、まだ、タイトルしかない。解説については、ん？特に詳細な、本の説明が何も書いてないな
ぁ。でも絶版でしょ？
2005年5月1日、新潮文庫。
ごめんなさい、新潮文庫で合ってるかも。僕解説書いたんですよ、それ。
でも説明が何もないですよ。
古本で買うと多分僕の解説好き。
ほう。
あ、これを。あ、るんです
よ。あ、そうなんですか。
うん。
面白いですか。
いや、僕大好きだの。
おお、そうなんだ。
でも一番、ね、有名なのが、
うん。
何本だったかな。やっぱ、幻冬舎文庫になったやつ。
友がみんな我より偉く見える日は。
そうそう、それ。それがすごい有名で、なぜかっていうと、あるエピソードを、村上龍が、
はい。
自分の小説で利用したんだよね。
へぇ。
ラブ&ポップって読んだ？
読みましたよ。
あの中に女の子が、
はい。
喫茶店で、
うん。
クリープと間違えて、
うん。
粉チーズをかけちゃうみたいなシーンがあるんだよ。
へぇー。
これは実はもともと、上原隆さんが、
うん。
僕はみんなの中で書いたエピソードの一つで、
ええ。
あの、ノンフィクション作家だから、実際にあった取材して書いた本なの。
へぇー。
で、有名人じゃなくて、一般の、
ええ。
本当に無名の方たちの中の日常の、
はいはいはい。
ちょっとしたドラマチックなことを優しく書いたノンフィクション本なの。
おお。
それで僕もともとすごく好きで、
うん。
そのことを聞いたご本人から解説頼まれて書いて、
うん。
でも、多分その時の僕の振る舞いが、
うん。
書いた作者の方と出版社の方たちに合わなかったみたいで、なんかご飯ごちそうになったんだけど、
うん。
なんとなく僕のことを、困った人だと思ってる感が伝わってね。
ん？何してる人？
困った人。
困った人。
うん。
まあ、松野さんは困った人説が根強くありますからね。
うん。もう。
怖い人とかね。
こう、なんか編集の人と、
ええ。
奈良さんご本人が、なんとなく顔を見合わせてる感じがあるような、退職だったの。
なるほど。
だから、もしかしたら嫌われてしまったかもしれない。
そうか。まあ、僕がね、この上原さんの本を読みたいなって思ったきっかけをお話しします。
はい。
鬼人ハンターの川内伊代さんっていう人の本を僕最近何冊か読んだんですよ。もともと農業新時代っていう、農業のなんか革命的ななんか商売の仕方をしてる人をいっぱい取材して、そういうノンフィクションで書いてる人なんですよ。それがすっごい面白くて、まあ読むとね、元気が出るんですよ。まあただ、その、こういうやり方があるぞつって、これで見事成功したみたいな、なんかあれみたいな NHK のほら、中島みゆきの歌がかかるやつ。プロジェクト X。
はいはいはい。
を一本見終えたような気分になるんですよ。一生一生が。で、それで、農業以外にも、なんか手作りの腕時計作る人とか、なんか自転車のなんかフレームっていうか、まあ自転車屋さんが、もうメーカーが行き届かないような、すっごい、品質の自転車を全部作り始めたりとか、そういうウルトラニッチっていう本なんですけど、まあ全部読むとね、どれもこれも面白いんですよ。で、それでツイッターもフォローしていたら、なんかその鬼人ハンターっていう肩書きなんですけど、本も書く川内さんは、鬼人ハンター入門みたいな、なんかそういうワークショップみたいのされてて、で、そのゲストが、その、上原隆さんで、その、川内伊代さんが、もうとにかく、リスペクトしてやまないみたいなこと言ってるか、こんな面白い本書く人が、尊敬してる人ってどんな人なんだろうって思って、気になってたんですよ。
鬼人ハンターってどう書くの？
奇妙な人。
奇人変人の奇人？
そうですね。
じゃあ、奇人変人をハンターする人って意味なの？
まあ、世の中のそういうことじゃないですかね。まあ、奇人変人つっても偉人ばっかですけどね、本に出てくるのは。でも他の活動は僕知らないですよ。本しか読んでないから。
ね、まず、上原隆さんで、
うん。
僕が最初に読んだ本は、
はい。
あ、この話は本当は友の会ですべきだった。
ああ。
最初に読んだ本が、
はい。
上野千鶴子なんか怖くないっていう本なの。
へえ。
それは、文庫本になってないんだけど、
ええ。
単行本しかなくて文庫本になんなかったんだけど、
はいはい。
奥さんと別れた話だね。
ええー。
で、僕がそれ読んだ時ってまだ結婚もしてないどころか大学生だったんだけど、大学生の時に、これ面白い本だと思って読んで、で、いわゆるだから、奥さんが上野千鶴子を読み始めて、ミニブームにハマって、そして離婚していくって話なのよ。
はあ、
でそれで奥さんのこと知りたくて、上野千鶴子を勉強していくっていう本なの。
はあ、
だから、珍しい本で、上野千鶴子批判でもあるんだけど、
はいはい、
批判っていうか、上野千鶴子の俳句、上野千鶴子さんって昔俳句を作ってたのね。で、俳句のことまで分析して、
うん、
上野千鶴子を理解しようとするっていう本なの。
うんうんうん、
で、当時僕好きだった女の子がいて、大学にね、
うん、
その人にも勧めて読んでもらったら、
はい、
面白い本だけど、
うん、
奥さんに嫌われるのは分かるなって言ったの。
なるほど。
女の子が。
はい。
で、僕は全く分かんなかったのね、奥さんに嫌われる理由が。そして自分も離婚したわけ。っていうことを、雨の日と月曜日は、
はい、
の解説には書きました。
ああ。
だから、僕が上原さんをどう思ってるかは、その解説読めば全部書いてある。
そうですね。
うん。だからもし読むなら、一番おすすめは、さっき言った、
はい。
友が皆。
はいはい。
我より偉く見える日は。だけど、
はい。
僕が解説書いたやつ読むと、僕の感想が書いてあります。
そうですね。
うん。
まあ、増野さんにも、あれだし、ゆかりがあったとはびっくりしましたよ。うん、やりますね。
いや、でも僕、だいぶ好きな作家なんだけど。
ええ。もう引退したっつってましたよ。
そうなんだよ。それが映像の会社かなんかやってらしたりして。
はあ。
もっと。
はあ、はあ。
映像の仕事されてたと思うんだよね。
ええ。
まあ、じゃあ本書いてらっしゃらないのかな。
もう本は引退して、その、なんか講師として呼んだら、むちゃくちゃ充実した講義をしてくださったっつって、川内伊代さんは、大喜びされてましたよ。
あ、でもとっても、なんか大人な感じの人だったな。だから多分僕が子供じみてるんでびっくりしたのかもしれない。
なるほど。
なんかだから、新潮社の方に、その方、上原さんと僕とでご飯食べたんだよね。
うん。
その時に、なんか僕の勝手な思い込みかもしれないけど、
うんうん。
あ、なんかこう、思ってたのと違ったんだろうな、マスノのことが、と思ったの。
なるほど。
うん、
どう思われてたんでしょうね。
そう、でも僕、自分は自分だからさ、
はい。
そんなにひどい人じゃないと思ってるんだよ、僕のことを。
ええー。
でも、この間、津田剛さんの
司
会の番組で、はい、島萌さんと、
はい、
コンバット
レックさん、はいはい、
こう3人で話すトークイベントがあるの、
はい、
それにトメトメクラブの
小
島さんっていう、
はい、
今話題の芸人でありコンテンツを分析するので有名な人がいるんだけど、大島さんがゲストだったの。
はいはい。
で、大島さんはタイタンなのね。
あ、そうなんだ。
そう、それで僕見たくて、
はい。
吉田剛さんに、チケットを僕の分取っておいてくれませんかってお願いしたら、
お
う。あ、普通にタダでいいですよって言って。
そうですね。
で、その時見てたのね、僕。
ええ。
ロフトプラスワンじゃないや、ロフトナインで。
はい。
渋谷の。
ええ。
たら、なんか、吉田剛さんがオンライン配信もしてて、
はい、
オンラインでこんな質問が来ましたって言って、読み始めたんだけど、
はい、
それが僕についてのことだったのね。
マスノさん話題になってたんですか？
だから僕が客席にいると知らずに、
はあ、
大島さんへの質問です。大島さんの事務所に歌人のマスノ光一さんが入りましたけど、
ええ、
マスノさんはとても厄介な人と有名です。 どう思いますかっていう感じの質問だったの。
はあ。
それで大島さんは優しく、面白いと、そういうふうに、カジノとか入っていたりするのは面白いと思いますよって言ってくれたんだけど、そもそも吉田豪さんのイベントで、僕が客席にいると知らずに、
はい。
そんな質問する人がいるってことがもうすごく僕にとっては、
うん。
どれだけ僕って嫌な人と思われてるんだろうって。
厄介な。嫌な人と厄介とは若干ニュアンスが違いますよ。
まあでもね、厄介なっていう方だったかは忘れちゃったけど、まあ、めんどくさい人みたいなこと言ってたかな。
うん。
松本さんは相当めんどくさい人ですけど、どう思いますかみたいなことだったのよ。
ああ。
だからもう本当にその界隈っていうの、津田剛さんファンとか、松山さんファンとかの間の中ではもう僕はものすごいめんどくさくて、なんか、何に困ると？
なるほど。
うん。っていうニュアンスのことが書いてあったの。
マスノさんをフォローしたいけど、どう言っていいか何も言葉が思いつかないです。
うん。でも、それわざわざ、
はい。
吉田剛さんが僕がいることを知って読んでくれて、
ええ。
大島さんも、温かい言葉をかけてくれたから、
ええ。
おかげで僕も大島さんに自分のドラえもん短歌とかを渡すことができたんだけど、
ええ、
うん、なんかでもとにかくもうそんなこといちいち誤解だと思って解きたくもないし、誤解じゃないかもしれないし、
そんなこと聞いてどうだ、何を聞きたいんでしょうね。
そうだから、
あの人本当に厄介ですよ、本当困りますね、迷惑してますとか言ったら満足なんですかね。
そう、きっとそう。本当にそうだと思う。
はあ。
それを期待してた可能性があるよね。
何なんでしょうね。
でも、僕は、松山さんとか吉田剛さんが、マスノってこんなとこが変だよねっていうふうに、
うん。
指さしたり指摘したりするのは全然いいと思ってるんだけど、それを聞いてるだけの人が、
ああ。
そうだそうだっていうのは本当に、なんか、なんて言うんだろうな。いや、あなたごときに言われたくないと思って。
あ、でもね、そういうことありますよ。
うん、
娘をね、なんか、叱るんですよ。うん、ほら、また、靴下ちゃんと脱いだらその辺投げないで、白いカゴ入れなさいっつって、洗濯機の前にある、洗い物入れるカゴに入れろって叱ったりするんですよ。
うん、
他にも、まあ、いろいろ、宿題しろとか、小言を言うんですけど、時々ね、妻に僕が叱られるんですよ。なんでこういうの出しっぱなしにすんのみたいに言うと、もう娘がね、そうだそうだパパが悪いってなんかね、そこに乗っかってテレビ見てたくせにわざわざ僕のところに来て叩いたりするんですよ。
それは可愛らしいじゃないですか。
そういうことですよ。なんか、
そうそう、いや、それはそうなんだけど、
マスノさんの発言で耳が痛かったりした人が、
うん、はいはいはいはい、はい、
だから他の人にマスノさんは厄介だとかなんか否定的なことを言ってもらうことで、はい、気分良くなろうとしてるんですよ。
なるほどね。それは正しい分析かもしれないですね。本当にね。
なんかむちゃくちゃ喜ぶんですよ、僕が妻に怒られるの。
なんかね、僕、もちろん自分はある意味かたくななとこがあったり、めんどくさいこともあると思うし、間違いだらけな人間だと思ってますけど、でも、ある意味すごく気真面目だったり、
はい、
何かを徹底してやろうとしたりしてるから、それを守るためにはどうしても固くなってしまうと思ってるのね。で、まあ結婚の失敗とかに関しては、別れた人の言い分とかもあるだろうし、当事者に言われる分にはもう何も、こう、嘘じゃない限りは、うなずれるしかないんだけど、
はい。
なんかその第三者の人たちのそういう態度が、
はい。
悪いけどあなたよりは僕の方が面白い人生を送ってるんですけどって言いたくなっちゃうんだよね。
そうですね。
うん。やってごらんよ。僕の人生、やりたくないだろうけど、と思っちゃう。
まあ、マスノさんの何が気に障ったのか、とても気になりますね。
まあね。まあそう、でもそれの出来事が象徴的だなと思ったんで、話がそれちゃったけども、まあ、上原隆さん、僕はファンなので、
はい、
もし読むなら全然、
読
み返してみたくなもあるかも。結構何冊も出してらっしゃってて。
いっぱい出てますね。
そう。で、僕の友人とかも出てくるよ、その、インタビューされた相手として。
はぁ、あ。
あの、歌人の森まりこさんっていう知り合いがいるんだけど、森まりこさんのことも取材されて書かれてたし、僕自身も書いてもらえばよかったな。
そうですね。あれ、このね、友が皆我より偉く見える日は、遣唐使アウトロー文庫ね、うん、アウトロー文庫の中で、今3位ですよ。
あ、じゃあその人のおかげかもね、奇人ハンターのおかげかも。
あ、そうかも。
あ、でも絶版ではないのね、まだ新、
売れてる。新刊で売ってます。
その解説を村上龍が書いてるのね。
あ、そうなんだ。それでパクったんだ。
だからそれは僕の邪推だけど、
ええ、
まず無断で龍がパクったわけ。無断でパクって、
ええ、
でも、実はこのエピソードは、上原さんのノンフィクションから撮ってるんですよっていうふうに公言して、
ええ、
それで解説を書くことで、
ええ、
罪はあがなったのかなと思う。
まあでも、同じ、村上龍もね、幻冬舎で、いっぱい本出してるから、その辺でなんかちょっとはあるんじゃないですかね。
うん、あるし、あとは、一応光栄ではあるじゃない？村上龍が。
そうですね。
自分の書いたエピソードを利用したっていうのが、
ええー。
で、実際解説も書いてもらったんだから、まあ、ウィンウィンなんだけど、
ええー。
多分最初は無断でパクったというふうに僕は思っています。
あ、僕ね、村上龍の限りなく透明に近いブルーっていう小説のタイトルをパクって、
うん、
限りなく童貞に近いブルーっていうのを書いたことありますよ。
どういう内容なの、それは。
だから、童貞に近いブルーなんですよ。
ブルーは何？ブルーは。
ブルーは青ですよ。
青春のこと？
いやー、そういうわけでもないですけど、心がブルー。
限りなく近いってことはさ、
ブルーじゃないですかね。え？
実は童貞じゃないの？
童貞に近いって言ってる、童貞かもしれないですよ。
そうなんだ。
自称童貞じゃないみたいな。
今さ、吉住さんの時代と違ってさ、僕たちの時代と違ってさ、童貞であることを隠さないよね、みんなね。
そうそうそう。だからね、僕の書いた漫画のね、童貞でいたいって言ってる連中がね、今マジョリティですよ。
そう。
当時はマイノリティとして描いたのに、全然そうじゃない時代だから、もう僕の漫画なんか流行らないのは当然ですよ。
なんかさ、今もう、童貞であること別に、そんな隠しもしてないし、
うん。
そんなことでからかう人もいないみたいな感じだよね。
いや、それにね、セックスをすることの難易度が、もうどんどんどんどん右肩上がりで上がってて、うん、そりゃ少子化にも、晩婚化にもなるってもんですよ。
そうだね。
だって僕が今若者だったらおっかなくてそんなんできないですもん。
なんかとっても友の中で喋った方がいいような内容になっちゃったね。
そうですね、本当だ。うん、また口が滑ってしまう。
それこそほら、タイタンの、
うん。
ハルト飛行機っていうコンビの、
はい。
E さん、
はい。
がバキバキ童貞として、
ええー。
バキバキ童貞として、YouTube 人気じゃない、
あ、そうなんですか。
そう。
すいません、僕、その辺の事情に全く疎くて。
それは、アベマテレビかなんかのニュースで、
はい。
昨今、童貞が増えてますけど、
ええー、
街頭インタビュー受けて、
ええー。
コンピーさんが、そうですね、嘆かわしいですね、って言って、
はい。
あなたはって聞かれて、あ、自分はバキバキ童貞ですって言ったの。
はあ。
それがすっごい流行って、もうネットミームになって。
ええ。
よくあるじゃない、ニュースで面白いこと言った素人が。
はい。
有名になることってあるでしょ？
そうですね。
それのなんか走りみたいな感じで。
へえ。
人気が出て。
はい。
もうそのニュースが出た時に。
はい。
タイタンの学校に入ったの。
お
ぉ。
あ、そうなんですか。
そう。そして、 後にタイタンに所属になって、でちょっとそのブームの後にだいぶ経ってから YouTube 始めたら、
はい、
それがものすごくたくさんの人にされるようになって、
はい、
確かもう100万人超えるぐらいの、
お
ー、メルトロクがいるっていう人気、
大人気ですね。
うん、でキングオブコントでも、
はい、
準々決勝まで残って、多少人気があるんですけど、で、童貞であることを、いまだに童貞だっていうふうにやってんだけど、あんまり馬鹿にされてる感じではないっていうか、
そんな。いや、今、童貞を馬鹿にする時代じゃないですよ、全然。
うん。だからその辺は、僕も、ショートソングっていう小説で、
はい、
童貞の子のことをからかうような話にしてるから、そういう意味ではもう時代がね。
そう。まあ僕のはもう時代劇としてお読みください。
そうだね、でも、難しいね。
ねえ。
時間ってこんなにすぐ変わるんだね。
そうなんですよ。まあでもネットつうかツイッターとかのせいですよね。なんかさ、村健のツイッターよく見るんですよ。ドキュメンタリー映画監督の村上健二さんが、川口に住んでるんですよ。それでね、だからそのせいでね、僕のツイッターのタイムラインがね、クルド人差別のことばっかりいっぱい出て、
ああ、なるほどね。
すごい嫌なんですよ。クルド人がいっぱいこんな犯罪ばっかしてるぞ、みたいな。村健が、川口に住んでるんですよ。
まあ、そのせいなんだ。
多分。
いや、村健さん、僕もフォローしてるし、時々見てますよ。
クリックするせいじゃないですかね、僕が。
あ、そうか。まあ、村健さんご本人はすっごく。
別に村健はクルド人差別してないんですよ。むしろ、川口が、そういう多国籍な感じがして、楽しいぞ、みたいなことを、ツイッターで教えてくれるんですけど、どうもそのせいか、クルド人差別のツイートが僕のところにいっぱい来て、すごい困ってるんですよ。
そうだね、そういうのあるね。僕もなんか、何かでクリックしちゃったせいで、弱者男性みたいな意見ばっかし出るようになっちゃって。でもまあさ、僕自身もさ、離婚してるし、子供に会ってないしさ、弱者男性といえばそうなんだけど、もうそういう意見ばっかしくるくなっちゃったから、ちょっとさすがにそういうのばっかし出てくるのかなと思うな。
嫌ですね。
うん。だから、女性に恨みを持ってる。で、僕自身も離婚してるから、恨みを持ってないわけでもないので、なんかその、微妙。
まあ、ネトウヨなんですかね、そういうクルド人が悪事ばっかりしてるみたいな。あと、まあその関連なのか、中国人や韓国人が、日本にやってきて、生活保護をバンバン受給して、えらいことになる、なってるぞ、みたいな、そういう、差別のやつがいっぱい来てね。まあみんなそうなんですか？みんなのとこにも行ってんのかな？
ああ、僕のとこには、だから、弱者男性の意見は出てくるけど、だから、クリックだね、やっぱりね。たまたま見ちゃったりすると、そういう意見が多めに出るようになってるんじゃない？
お前これ興味あるだろう、みたいな。
まあでも、そうだね。だから僕のタイムラインは、男性を批判する女性と、逆、女性を批判する男性の醜い争いがずっと出てくる。
まあ、全然ね、クリックしてないのに、ワクチン反対派の人の意見もむちゃくちゃ出るんですよ。
あ、
まあ、それはこの X の中で、体制を占める意見だからですかね。
まあ、今ちょうどそれが問題視されてる時代だからじゃない？まあでももう SNS ダメだね。
なんかね、妻はね、アカウント3つ持ってて、全部違うって言ってましたよ。
あ、そうだよ。僕ね、一番ひどいのは、ババロア研究家としてのアカウントが一番ひどい感じ、タイムラインが。つまり、ババロア研究家としてのアカウントって食べ物が好きな人だけをフォローしてるから、
うん、
そうすると普段見ないような一般の方たちがいっぱいいるのね。 そうするともうすごい嫌な感じだよ。あの、整形についてとか。なんかこう、整形してる女性をからかうような文章とかさ。なんかこう、嫌な気持ちになるようなことが
いっぱい。そうなんですよ。だからね、X 見てるとね、気分悪くなるからあんま見たくないんですよ。
まあね、僕もやめたいぐらいなんだけど、告知するメディアがそれしかないからな。逆に言うと僕のフォローとか嫌だと思うのね。なぜかというと、短歌のこと興味ある人が、お笑いライブの宣伝ばっかりしてて嫌だろうし、お笑いに興味ある人は、短歌の先生の話がいっぱい出てきて嫌だろうし、こっちにとっても嫌な気持ちになると思うの。だ本当になんか申し訳ないな。多分片方に興味ある人はもう片方に興味ないんだろうなと思いながらやってる。そう。そうか。でも、いや、何を落としたかっていうと、名前と忘れちゃった。その、ドキュメンタリー。
あ、上原隆さん。あ、村健。
村健さんは会ったことあるけど、本当にマイペースで幸せそうな人だよね。
そうそうそう。まあ、今、なんか仕事ちゃんとできてんのか、あんま仕事のツイートがないから、心配なんですけど。
いや、でも映像の仕事してるじゃないですか、CM 的なこととか。
ねえ、どうなんでしょうね。
なんか本当に、ああ、こういう人が人生を謳歌してるんだなと思うような人だよね。それで、あ、それで話を戻すと、その、課題本をそれにしています。いわゆる、検査にしています？
あ、別に、マスノさん読みたいのあったら、それでもいいですよ。
ないんです、実は読みたい本。今、忙しくて、いっぱい本、手元に山のようにあるんだけど、
その中から読みたいやつがないんですか？
でも、ほとんどは短歌の本だし。
そうか。
あんまり、こう、課題本にするにはって感じ
かな。ねえ、でもね、上原さんの本も文章だし、あの、200ページとかあるから、なかなか増野さん読むのきついんじゃないですか？
まあでも、一番おすすめの本と自分の解説書いた本はもう読んでるから。
そうか。
どっちかだったら全然、
だけだし。じゃあ、新刊で出てる、ともかみな、我より偉く見える日は、にしましょうか。これは、あの、俳句なんですか？
それはね、あの、もともと、石川啄木の短歌。
ああ、そうなんだ。
原文は、ともがみな、我より偉く見える日。
はい。
よ。
はい。
花を描いて妻と親しむっていう。
へえ。
友達がみんな自分より偉く見えてきちゃって、嫌な気持ちになったから、花を買ってきて妻とイチャイチャしたよっていう。
なるほど。
で、それをタイトルにしてるの。
へぇ。
ちょっと変えて。
なかなか、あれですね、教養の高い方ですね。
でも本当に、一個一個のエピソードが、
はい。
このコーヒーにクリープと間違えて粉チーズ入れちゃう話は、男性にモテたことない女性の。
ね、
すごくだから、一個一個が、身につまされるし、
はい、
ただ、すごくドラマチックかっていうと、ささやかなの。生きていくことの本質が描かれてる感じ。
へー。いいですね。
リズムさんに会うといいな。でも。
じゃあ、これを読んでみましょう。
そうですね。じゃあ、久しぶり
に。マスノさんの、あの、解説の本も、ね、新刊で再発してほしいですね。中古本しか売ってない。ね、
残念ながら、その、はい、電子書籍だとしたら、解説カットされちゃってるから。
なるほど。電子書籍になってないですよ。
あってないか。じゃあ、古本で買えば解説読めますね。
うん、古本を買うしかない。
でも自分の解説がどう書いたのか、物出てこないから。
うん、読んでみたいですけどね。そうだけど、まあ、今日は、今回は代表作ということで、こちらの本で、
はい。行
ってみたいと思います。
じゃあ、ちょっとすいません。次いつできるかがちょっと思ってかないん
ですけど。そうですね。
あともう僕23日で55じゃなくなるので。
なるほど。
次にやるときにはもう56だと思います。
なるほど、わかりました。
コンピューションできればいいですけどね。
な、このだけの本、増野さん、なかなか今月中読めないんじゃないですか。
まあ、でももう一度読んでるので、あと、読みやすい本ではあります。とっても文章が
上手。あ、そうですか。
うん。あの、全然、こう、スラスラ読めるし。
まあ、そうですね。そうですか。
あと、さっき言ったフィクションがもしかしたら嫌いかもしれない僕でも。
うん。
やっぱ本当のことだから書かれてることが。
ノンフィクションコラム集って書いてますもんね。
そう。でもそれが、ノンフィクションってさ、結構重いテーマのことが多いじゃない。
は
い、
ええー。
一個一個がささやかだからいいんですよね。
あれみたいな感じですか。あれって言って僕が、あの、固有名詞が全然出てこなくて、あの、アメリカのなんかショートコラムの名人みたいな人いるじゃないですか。
ボブ・グリーン？
そうそうそうそうそう。
そう、それはまさにそうで、日本のボブ・グリーンと呼ばれています。
ああ、そうっすか。ボブ・グリーンはね、あのね、あの、読んでたんですよ。あの、週刊プレイボーイを僕、高校時代ずっと読んでて、
うん、
そこでね、ボブ・グリーンの連載が、なんか多分、抜粋的なやつだと思うんですけど、あったんですよ。それずっと読んでました。
まさにね、日本のボブ・グリーンと呼ばれています。
わかりました。
はい。じゃあ、まあ、
はい、
意外なところでお名前が出て、しかも僕とも縁があったということでよかったですね。
そうですね。
ね。そして、こんな風に話すうちに、もうすぐ11時半ですね。
はい。
なんか、ああ、なんか現実のトラブル解消制限がなくて辛いな。明日の朝までに結論出さなくならないんですけど。
はい。
本当に解決しないんですよね。
大変ですね。
で、こうなっちゃったんだろう。
ああ、まあ、ねえ。詳細も何もわからないので、
わかんないけど、
何も言えない。
そう、でも何かを一生懸命やってると必ずトラブルが起こりますよね。
そうですね。人と関わるとトラブルは避けられないですよ。
そう、だから、あのめんどくさい厄介な増野さんはどう思いますかって言った人よりは、真剣に生きてるせいで、
はい、
トラブルに巻き込まれてるんだと思ってます。
そうですね。
はい。
というわけで、それではお聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
さよなら。おやすみなさい。